桜路星降る夜は桜路あなたの
皆様こんばんは。
こんばんは、
スカッパー217チャンネル日本文化チャンネルさくら公式インターネット TV さくらじ、今日は第53回を迎えました。9月21日収録、10月の5日配信号でございます。今日のゲストはですね、さくらじではおなじみになっております17回と22回に登場していただきました、上武大学教授の田中秀富先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あの先生、今紹介の通り3回目でございますけれども、
はいはいはい、
何か一言
ネトウヨに嫌われている田中です、ね、いや本当に、しかしこう自民党総裁がまさか石原伸晃になったなんてことも分かんないですよ。
まだ、ね、分かりません。ちょっと未来のことですから、
どうなっているのか本当に興味津々ですよね。
はい、
近況を、
あ、いいですよ、
はい、
どうぞ。
自分で振りましたけど近況は、
そ
う、最近こう藤原書店っていうところがあって、はい、出版社で、はいはい、そこの藤原社長っていう人とですね、はい、ある賞の審査やったんですよ。はい、でそれ終わった後に飲みに行って、はい、いきなりこうその藤原さんが、はい、最近若手の論客で、はい、倉山充というのが出てきたんだけど、田中さんは知ってるかって言うんで、知ってるもないよしょっちゅう存在を感じてますと、今もなんか感じてるんですが、
まあそれを若干感じてますね。
左の方からちょっと、
はい、何かちょっとね、なんか神の見えざる手みたいなのもありますけど、はいはい、そういった話があって、はい、なんとその、その日にですね、はい、ちょうど偶然にあの宮脇淳子さんと岡田秀弘さんが、ちょうど岡田先生の著作集を来年春に藤原書店から出すんですよ。これは多分10冊近くになると思うんですよね。かなりこうガッツが入った素晴らしい全集な、うん、著作集になると思うんですけど、うん、でそれで宮脇先生がその倉山さんの、うん、新刊の、うん、嘘だらけの日米近現代史というのですね、不走者から出ている、はい、それを渡して、これはとても素晴らしいから読みなさいと、はい、いうのでそういう話をしてきたんですよね。
先週ご紹介した本ですね、
でそれで、倉山先生の本がこうきっかけになって、その飲み会の場所から初めて僕は、宮脇先生に電話で話しました。
あ、そうですか。
それで桜地お互いに見てると、はい、エールを交換して、
あ、そうなんですか、
去っていったと。
いや、夜の街去っていった、
そういう感じで、これが近況ですね。
あ、本当
ですか。僕つまらない近況ですけど、
なんか桜地絡めていただいて、
桜地から第三種接近遭遇みたいな感じ、
ね、そう。いや、とても本当にこの番組のこと喜んでらっしゃ
って。本当ですか。もうね、司会者冥利につきますね。
本当に最多出演
ですね。宮脇先生最多で4回ですね。
4回
かな。あ、いいね、4回、
うん、愛されてるね。で前回確か韓国についてやって、
そうですね、
はい、
僕が韓国やると炎上すると思いますけど、宮脇先生やるとね、みんな好意的見ますからね。
そんなことないんじゃないですか。
いや、絶対そうだ。
今日ぜひ韓国の
話、ネトウヨちょっと韓国大嫌いなネトウヨを切っていただきたいと。
あ、ネトウヨ、
はい、
まあね、今日はいろんな注文があって、ネトウヨを切れっていうのと韓国ネトを喋るっていうのと、はい、あと、防衛関係についても話してくださいという、はい、プレッシャーを感じていて、は
い、
要するにネタがないのに来てしまいましたね。
いや
本当ね、ちょっと夏前から、自伝みたいなの書いてて、それのおかげでちょっと内向きですね、
内向きって何、
内向き思考、自分の過去を振り返っちゃってるんで、生産性が落っこっちゃってて、今年は本当にそれでなんか怠けてますね。
あ、そうですか、ちょっと筆が停滞してるような感じなんですか。
そう、あ、これですね、嘘だらけの日米近現代史、
はい、ね、
僕のブログでも紹介したんですけど、かなりこう皆さんのアクセス数が多くて、非常に、僕もね、あ、そう、クリントンこんなバカだったんだって、これを読んで、知りました。まあ、ぜひ、
創写新書から発売しておきます、はいはい、じゃあこれ、ね、立ってておきましょう。
2週続けてこれだけ宣伝すればさぞベストセラーになっているでしょう。
はい、こちらの方ですね、
はいはい、
ということで、
それからイベントが、
まだ
いいですか。
あ、じゃあちょっとだけ言いましょうか。
ちょっと、はい、
最初にちょっとね、
はい、はい、10月9日火曜日、はい、友好か断絶か、今、はい、日韓関係を考える、
はい、
はい、 19時半から阿佐ヶ谷のロフト A ですね、はい、で登壇者は田中先生をはじめ栗山先生、はい、古谷君も
そうですね、はい、あと、ジャーナリストの G2 の編集やってますあの安田浩一さんを呼んでおります。
はい、はい、あのネットの、ね、世界でネット用に嫌われているワンツーがこうね
いや
来ます恐ろしいなもっと、
ね、10月9日の火曜日の夜ですからぜひ予約していただきたいと後で、ま、もう一回告知させていただきますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いやでもね、はい、僕は最近ともかくネットやっていて一番こう、争っているのは、はい、こう古市くんとか、安富歩夢さんとかね、はい、どちらかというと左派系の人たちで、
まあ若手、
そうですね、
若手っていうか、
安富さんも若手ではないんじゃないですか。
安富さん相当もう年齢不詳みたいな、僕より上だったりして、
あそうですか、
うん、そうかな、ちょっとよくわかんないですけどね、
うん、まあ古市さんはね、まああの頑張れ日本のデモを取材されているような方ですからね、非常に縁が多い、うん、
右の古谷か左の古市かみたいなね、
いやそうないかもしれないけれども
なってるかな、
結構この辺に来てるんでしょ。
えこの辺ってこの辺に歩いてるの
らしいですよ。
あそうなんだ、まあ、なんで歩いてるの。
右翼を取材に。
あそうなんだ、じゃあこうね、じゃあ僕のことを何か右翼の人だと勘違いしてるのかな。
いやそれはないんじゃないですか。
よくわかんないけど僕いろんなものに勘違いされていて、ね、最近のヒットはあの、はい、田中って半島に多い名前だねっていうやつがいて
それは左右対称なんですか
それはどうだろうかと。田中がダメだとちょっとこう鈴木とか佐藤も危ないぞと、
ねね
あとね民主党国会議員田中秀富の落選運動をしようとか言うんですね、これはわりかし多くて
本当ですか、
俺いつの間に国会議員になっちゃったのかな。
先生いつ立候補
したすごい注目度ですね
すごいねやっぱね、
うん、でもこの前のニコ生とかすごかったですよね。あ公式のあ公式運営です
よね。そうそうそうそう、あのクルーグマンについて、うん、あのニコ生でやったんですよね。
なんかすごいタイムシフトで見ました。
そうそうそう、あれが2万4、5千アクセスぐらいあって、
ね、まあ、僕見た時に2万もうちょっと言ってました
ね、なかなかね、うん、あのやっぱクルーグマンっていうのは非常にこう、うんうんうん、注目を浴びてんだなと思いましたね、うんうん、まあ、なんで僕があの時喋ったのかさっぱりわからない。やっぱニコ生対応とかこうインターネット動画対応の経済学者がいかに不足しているかがわかりますよね、うん、じゃあニコ生公式出たのあの時で 何回かあるんですけど、うん、前回出たのは社会的企業についてという NPO 法人みたいなことについて話せと。
あそうです、
僕そのプロでも何でもないので、で行って井上俊博さんっているじゃないですか有名な、彼と話してよっぽど呼ぶ人いなかったんだねっつったらそうですっつって、つまりネット動画で話せるような経済学者が枯渇してると。
へえ、
そんなこと言うと何かそういう隙間産業みたいにね、あの僕がこう、結構儲かってるような幻想抱かれると思うんですけど全然そういうことないので。
あのでもネットではあの飯田、さん経済学者でいましたよね。なんか飯田康成さんでしたっけ。
安幸、
ね、さん、とかって結構なんか見るんですけどね、ネットで。ネットの経済学者やってたらなんとなく、まあ彼リベラルかもしれないですけど。
いや僕と同じですよ基本的に。あ、あの、まあ、個人的には仲悪いですけど。
そうです。
仲いいですけどね本当にね、あの言ってること全く同じ で、
あ
の昔からも十何年前からの知り合いなので。
あそうです、
まだ彼が大学院生の頃。
あそうです、まだ若いですよね。
34、5ぐらいじゃないですか。
ああそうですか。
だから、まあ、やっぱ長くこうね、これから、まあ、ともかく論壇の人たちが高齢化しちゃってて、90、まあ後で話もしますけど、90年代に、まあ、最近もこう話題に、やっぱ ならざるを得ないですが、はい、こういう安全保障とか、
ね、
防衛とかね、そういったことについて経済学者も90年代特にこう冷戦終縁後ですね、かなりこう議論したんですよ、つまりその当時は、もう米ソ対立が終わったから、うんはい、あんまりこう軍備拡張をしなくてもいいと、その代わりに それまで、軍事費に割いていたお金をこう社会保障だとか資本資本、社会資本の整備だとか、ね、そういったものに使うと、ね、平和の配当議論というのが90年代の前半に出てて、それが軍縮路線というものと絡んで、よく喧伝されたんです、で、まあ、そういうこう、まあ、軍事産業から非軍事産業にどういうふうに転換するかって、まあ、これ経済学の問題なので、まあ、日米の経済学者が非常に熱心に議論したんですよね。 で、まあ、その時に例えば竹中平蔵さんであるとか、浜田光一先生であるとか、うんうん、アメリカだとトービーだとか、うんうん、まあこの例えば、ローレンス、クラインっていうあのケインジアンがいるんですけど、彼なんかが熱心にそういった、軍縮の経済学みたいなものをこう、うんうん、議論したんですよ。
なるほど。
で、そのメンツが、そのまんま今も、まあ、特に日本の方ですけど、残っていて、上にいると。で、若い人もなかなかそういう安全保障を経済学的に分析する人っていうのはもう出てきてないんですよ。
なるほど。
特に21世紀になってからほとんどずっと途絶えてたんですよね。で最近に至っても全く同じで、喋ってるのはその90年代の時に活躍していた人たちがちょこっと喋る程度で、あまり経済学者はそうい う, こう安全保障について語らなくなってきてるっていうのは実情ですね。まあでもまあ例えば戦前なんか石橋湛山とか高橋亀吉とかね、またそれの反対にな立場に立つ人たちも、安全保障と経済っていうのは密接にこう議論していて、そういった伝統が日本の経済学の中にあるんですが、それが21世紀になってパタッと、なくなってしまったっていうのが、まあちょっと不思議といえば不思議ですよね。
なるほど。その、要するに経済的な視点から見る安全保障安保っていうのは、経済学の一種として出てくるんです。それともなんか地政学的な話なんですかね。
両方。いや、やはりこう、日本で言えば防衛費、まあ、軍事費一般についての、効率的な無駄のないような支出はどんなものかと、そういう話ですよね。さっき言った平和の配当っていうのは、まあ、そういう、米ソの冷戦体制が終わったから、まあ、以前ほどこう軍備拡張は必要じゃないと、軍事産業ので、割り振っていた労働や資本を今度非軍事部門に転換できるんじゃないかという話なんですよね。で実際にまあ日本の方は、あとで話す機会もあるかもしれませんが、実際にこう防衛費の伸び率というのは非常に、90年代前半は、極端に抑えられたんですよね。
そうですね、
冷戦時代に比べるとね。で、最近もその、削減のスタンスは続いてるんですけど、ほら日本経済20年近く停滞してるじゃないですか、あの GDP1% 枠、昔は GNP だったけど途中から GDP に変わってるんだけど、その枠ね、実はね、今から2010年に結果的に破ってるの知ってた？
あ、超えてるんですか？
知らなかったでしょ、
はい、
あれだけ、僕が学生時代、1980年代前半に、当時の、社会党の、党首だった、何でしたっけ、石、何だっけ、
石橋
さんと、ありがとうございます、今日は、有力なサポーターがいるので、石橋さんと、中曽根さんの間で、論争があったんですよね。そういったそれほどこう、世論が盛り上がっていて、いたのにもかかわらず、いつの間にかも2010年に 1% 突破してるんですよ。
1点どのぐらいになったんですか？
これはね、実はね、こう沖縄に関する特別行動委員会っていうのがあって、サコっていうのがあるんですよ。
サコね、
はい、SACO、はいはい、ね、
新聞出てきますね、はい、
これをこう入れると突破する。
あ、入れると突破する、
でもこれは例えば財務省とかね、まあ、日本の、政府は最近のスタンスだとこれも入れなきゃダメだと、ちゃんと
厳格、
別枠じゃなくてこれも当然入れると。
今まではその分は除外されてたってことですか？
そうそうそう、あ、まあ、簡単に言えば、基地の移転に関わる経費なんだけど、まあ、現状は基地の維持費みたいに使われちゃってるから、それ他の、そういう米軍の基地の維持費っていうのは別に、あの、いわゆる思いやり予算みたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
それとほとんど同じだから、そっち入れてなぜこう策を入れないんだっていう話になっちゃうので、これを含めちゃうと 1% 超えると、含めなくて もうかなり近接していて、特に、だいたい90ね、今ね、あ、失礼、0.965 とか 0.9、 そうね、0.96パーセン、0.96 まで接近してて、
だいたい5兆円ですよね、あの円で言ったら。
そうそうそう、だいたい5兆円ね。で、今年もすごいよ、もうほとんど、場合によっては 1% 突破する可能性がね、策を入れなくても あるかもしれない。
なくても突破する、うん、
それは今後のこう経済成長率次第ですよね。
なるほど、ね。
まあ、でこれからどんどんこう退職者も増えてきたり、人件費圧力が増えてって毎年毎年削減してるんだけど、このまま日本経済が名目成長率がずっとゼロとか、たまにこうマイナスになっちゃうと、もうそれだけで軽くこう GDP 1% 枠、これ名目値でやってるから軽く突破しちゃうの、これ。これから多分恒常的に突破する。どうしてリーマンショック以降絶えずその 1% 枠にもうギリギリ近接してるから、でさっき言ったように昨今入れたら突破しちゃったと。だから、防衛費の、まあ、1% 枠の高い自体が合理性全然ないんだけど、まあ、一応、長期的なコミットっていうか、まあ縛りにはなっているのが、まあ、事実上こうずるずるべったりで、なくなるってことは。
1% の縛りってあれ閣議決定でしたっけ？法律じゃないですよ
ね。法律でも何でもないよ。
じゃあ別にいいんじゃないですか。ダメなんですか。
いや、ただしほらやっぱこ最近は、いや、国際的な目が厳しいじゃないですか。日本が停滞しててもこう 1% をこう破ったらやっぱ何か言ってくるんじゃないですか、まあ、周辺国。
周辺国、
でも日本経その分母の方が少なくなることによって突破しそうですね。
あ、なるほど、なるほど。
だからまあそういったことが、実は日本経済の、伸びしろが少なくなることによって、いろんな歪みが出てて、それはやっぱ防衛力なんかにも集中的に出てるなっていうのがあれなんですよね。
なるほど、ね。
そう、それでさっきのちょっと話、自分だけペラペラ喋って申し訳ないですが、宮脇さんとその電話で話した後に、その藤原さんと2人で今回の尖閣とか竹島の話をしていて、僕はどうも、アメリカの影がどうも気になると。
まあ一応ね、
アメリカが一番うさんくさいと。
うさんくさいと、
そういうことで、藤原さんと僕の間では共通の認識を得て。
でも、今回尖閣の件に関しては一応なんか
アメリカ、日米安保の適用対象であると、
まあ、言いましたよね。
国務次官報でしたっけ、
ああいうこともなんかうさんくさいっていうか、自分だけええ格好するなっていうような感じがするんですよね。例えばその90年代に日本の経済学者が安全保障に、の経済学に乗り出したと、まあ、これその中の成果の一つなんですよね、これは、国際的な軍縮問題を考えるエコノミストの会っていうのがあって、最初アメリカで作られたんですよ。ケネス・アローとかジェームズ・ドーフィンだとかマルティア・センとかさっき言ったローレンス・クラインだとか、そういった人たちが入って作って、で日本もやりますと。1960年代から軍縮の経済学なんかを岩波新書で書いていた宮崎勇さんであるとか、あと浜田浩一先生とか、まあ、さっき言った竹中平蔵とか、そういった人たちが入ってこういうのを90年代前半に作ったんですよね。まあ、冷戦後どういうふうにするかと、つまり冷戦後どういうふうにこう安全保障を構築するか、まあ、こちらどちらかというとリベラル派が揃っちゃって、もう一つ例えば中曽根、西部さんとか、あと村上大良安助さんなんかが、まあ、冷戦以後という、本を書いたりしましたよね。これは92年出てて、まあ、そういうポスト冷戦をどうするかっていうふうなことを経済学者が割と真剣に考えていた時期 でこれを、特にこの中に浜田先生の論文があって、これは実はネットでも見れるので、ぜひググってほしいんですが、イェール大学の冷戦後の防衛構造、戦略的代替から戦略的補完へっていうのがあって、戦略的代替っていう、代替は変わるに変える、戦略的補完は補うに完成の完、
人類補完の方ですね。
そうですね、でこれは人類補完っていうそうそうそう、今日はその話は絶対しないよアニメも AKB も禁止できます今日は真面目な俺を見せようと思ってね。
大丈夫です。
で冷戦構造っていうのは浜田先生によると、やはりこう米ソの二大、まあ、軍事勢力が対立していたと、これはまあ どういった状況かというと、当然米国にも、ソ連にもそれぞれ同盟国がいっぱいついてるわけじゃないですか。ヨーロッパの方は NATO がいて、アジアには日本とか韓国とかがあったと、で同盟国の人たちは、いわば米国の、例えばよくカッコつきで、核の傘とか言われてるけど、米国の軍事力におんぶ抱っこすると、ただ乗りすると、
担保ただ乗り、
そういった傾向が強いっていうのが、こう戦略的代替っていうんですよ。
戦略的代替、
つまり大きいところにみんなフリーライドしちゃうと、つまり、同盟国の防衛支出は、最適な基準よりもただ乗りしてる分だけ少なくなっちゃうから、絶えず防衛力は過小で済むよと。
なるほど、
でそれが典型的に表れているのは NATO なんですよね。NATO 諸国は実際にアメリカだけがグラーンとですね、人口とこの軍事の比率を取ると圧倒的にこう突出していて、残りの NATO 諸国はもうどちらかというとなるべく負担を小さくしようと。
そうですね、額で言ったら日本より少ない国多いですね。
全然少ない、でそれでやってるんですね、つまり、アメリカにただ乗りと、アジアの方はちょっと違って、日本というのは、ソ連の、実質上隣国であるということも含めて、意外とこう緊張してて、冷戦の時の方が防衛支出の伸び率っていうのは非常に大きいんですよ。
日本国内ですか。
なかなか実際にはあまりただ乗りしてないのね。そう、伸び率だけ見るとね、そういう、構造もて、NATO よりもどちらかというとアメリカに遠慮してるっていうのがなんか分かりませんけど、アメリカのプレッシャーとソ連とのプレッシャーで、軍事費を、防衛費をですね、一定の、伸び率で保ってた。
つまり NATO は、たくさんの集団防衛ですから1国あたりが、アベレージで低くなってい
ると。
ところが日本はちょっとあれなんで、NATO よりは比較的にあれだった
と、あったという状況ですね。で、それがもう米ソ対立がなくなった後に、どうなるかっていうと、戦略代替から、戦略的補完っていうふうに浜田先生が言ったんですね。これ戦略的補完っていうのは何かっていうと、フリーライドしたくても、争っている大国側にそんな動機がないと、なんでただ乗りを当時許しちゃったかというと、冷戦の時ね、それはやはりこうベースで対立してるから、他の連中がただ乗り自分にしてるなと思っていても、自分も出さなくなると自分の立場がやばくなるので、やはり出さざるを得ないんですよ。ところがソ連なくなっちゃったので、アメリカとしても別に、フリーライドを許す必要もないわけですよね。そうなるとどうなるかっていうと、果てしない例えばこう近隣諸国間でこう紛争の圧力が高まっちゃうと、お互いに、軍事費をこう無制限に増やしていくと、何の歯止めもないから、つまり今度は、例えば、日本みたいな軍事的な小国、本当は小国じゃないんだけど、でも、例えば、近隣諸国の、ロシアとか、ロシアとか中国とか韓国とか、そういったものの、プレッシャーでどんどんこう防衛費を増やしていくと、周りの国も増やしていくと、お互い増やして歯止めがなくなっちゃうのを戦略的補完ですね。
戦略的補完、
そういうのが起こってしまうから、ポスト冷戦はどうにかしなきゃいけないよと。
じゃあ継承という意味だった、
そうつまり軍備の際限ない、拡大じゃなくて、ポスト冷戦は 軍備を縮小する方にゲームの、やり方を変えていかなきゃいけないっていうのがさっき言ったこの人たちの立場。
なるほど、
で実際どうなったかっていうと、実はそういう、こうアジア諸国だけ見てみると、90年代に入って先ほど言いましたが、日本の防衛費の伸び率は極端に、下がっていくわけですよ ね、つまり、ある種この人たちが言っていたように、それ再現のない、防衛費の伸びっていうのは一応抑えられた、
ではなかった、
たった一国の国を除いて、その一国の国はどこかというと中国ですよね。
コミュニストチャイナですね。
台湾も韓国も、いわゆるこう純粋な 国防費の伸びっていうのはかなり、増えてるんですけど、これは経済が大きくなっちゃってるので、その、いわゆる軍事費と、GDP の比率から言うと、あまり変わらない。
割合は変わってないということ
ですね。中国だけがガンガンに絶対利用を増やしてるし、その比率の点でも増やしてると
、明らかに軍拡してるということ
ですね。そうで、それが、90年代特に、後半に急カーブをどんどん描いていって、例えば 年率 10% 以上なんですけどね、まあ、15% とか、はい、まあ、仮に 10% だと、マジックナンバー70っていうのがあって、はい、70を10で割ると7でしょ。
そうですね。
だいたいこれで7年で防衛費倍、あ、そういうマジックナンバー70ってあるので、覚えていただくといいですよね。例えば 5% 伸びだと70だと、14でしょ、14年かかるんですよ、倍になるのに。
はいはいはい、
ね、日本の方は減らしてるから逆になかなかね、あれですけど、まあ、そういった形でどんどんこう中国が勝ってソ連がいた位置にこう、はいはい、座をも、占めていくわけですよ。それが明らかになってくるのが90年代後半からこう21世紀にかけて、そうなると、アメリカは、アメリカと、中国という対立ですよね。これは米中対立、はいはいはい、冷戦の時みたいに戦略的代替にもまた戻るんですよ、
うん
ね、つまり、何を言いたいかっていうと、はい、日本とか韓国っていう同盟国は、はい、またアメリカにフリーライドする動機づけが出てくる。
なるほど、うん、じゃあ冷戦終わったけれどもまた冷戦時代的な構造に戻っていく。
そうそうそう。で当然アメリカもそういったフリーライドするの分かってるし、実際にアメリカ日本の防衛費はどんどん減少していくでしょ、そうさせたくないわけよ、実は NATO とか、先ほど言ったように日本はなぜか冷戦の時にフリーライドしないで、防衛費伸ばしてたって言ったでしょ、これは絶えずプレッシャーを実はアメリカも日本に与えるわけよ、いろんなルートで、例えばソ連の脅威を煽ったり、中国の潜在的な脅威を煽る形で、それはもう、60年代70年代も増やそうとしてるわけですよ、NATO に対してもそういうことをやるわけです、同盟国の中で緊張を、生み出すような政策を冷戦の時に、アメリカやっていたし、今もやる、さっきね、分かった、つまり日本、アメリカ視点から見ると今回の話いきなり飛ぶけど、日本と韓国というアメリカが見た同盟国ですよ、これね、
アメリカから
これが緊張関係持つのは自分の、ね、軍事にフリーライドするのを防ぐことができるわ、ほっといたらフリーライドしちゃうから、ね、つまり、その地域で望ましい防衛費の水準よりも低い水準にしか彼らは負担しなくなると、ね、
なるほど
だからそれに対して、アメリカからすると韓国と日本がこう、まあ、同盟国同士で緊張を持ってくれるのは
ある程度
もうウェルカムウェルカ
ム、
だから竹島問題アメリカからすれば万歳、
まあ、
どちらかというと
フリーライドしてほしくない、
ない
ないんですか、
だってやっぱアメリカだって財政の緊縮路線取ってるから、あまり昔みたいにこう親方日の丸みたいに頼ってこられても困ると、だからそれ相応の負担をしてほしいわけですよ、だって思いやり予算とかみんなそうじゃないですか、
そうですね、
そういうのを昨今だってね、もうどんどん減らしてるんですよ、でもその代わりに別なものも欲しいわけよやっぱ絶対、だから、同盟国内緊張っていうのは、そのフリーライダーを防ぐ点では非常にアメリカにとって美味しい戦略なわけ、それを取ると。
だから自民党の憲法改正案とかも、ああいうのを出してこれるようになったんですね、ここもね、普通だったら、出せないものじゃない今までのだったら、絶対アメリカから止められるなと思ってたけど、でも自民党が出せる状況にあるんだと、
そうい
う
政権の動きも、ね、連動している可能性もあります
ね、そうそう、だから、石原慎太郎が、ヘリテージ財団かなんかで、アメリカ側の土壌でそういったことを発言してるじゃん、もうそもそもの今回の、尖閣、国有化じゃなくて、というかとか買うっていうやつね、あれなんかも、まあ、邪推してみれば、そういった発想の、ね、延長上かなと、
ちょっとそれこれ質問なんですけどね、今の話ですとですね、そのアメリカから見た時にアメリカの同盟国同士の、まあ、ある程度の緊張を高めることによって、そのアメリカ の、まあそのまあ、衛星国でとしましょうか、日本と韓国がお互いにそのアメリカに対する、助けというものを、まあ、減らすことが、まあ、目的であるというような話だったんですけれども、果たしてこのまま日韓の緊張が高まっていったときに日本は防衛力を増やすという選択をするんでしょうかね、しないんじゃないでしょうかね、
まあ、今のところ言うとね、例えば、財務省なんかのやり方を見ると、やはりこうなるべく防衛予算は減らすと、 いうのが、まあこれはもう、 こう防衛白書なんか見れば、はい、あの明らかなんだけど、日本でも、自衛隊の人員構成見ると終わりの国なんですよ、
は
い、もう終わってる。どうしてかというと、自衛力を高めるよりも自衛隊員のメタボ対策をしなきゃいけないようなレベルに本当なっちゃってて、うん、高齢化がすごく進んじゃってるの。
自衛隊員の高齢化ですか。
そう、うん、あのアメリカやイギリスは、10代後半から20代前半の一線で、戦闘できるような人たちの割合がすごく高くて、あとは年が取れば取るほど減ってくんだけど、日本はあのフラットビューっと、
あの年齢構成、
そうそうそうそう、まあ、で定員を全然若い方は満たしてない。
ああはいはい、うん、あの普通だとなんか人口ピラミッドみたいな感じで底辺
が、ね、こうなるのがいいんだけど、ところがこうだよね。で場合によっちゃ上の方が少し膨らんでるぐらい。
ああ、それやっぱり新規の採用というか、採用というか再入隊というか、あんまりこう枠がない
ところが、ね、応募者すごく多いわけ。
あ、それでもそうですよね、うん、そうですよね。
つまり、任期で例えば2年半とか3年とかね、うん、その任期で採用される自衛官数を大幅に、うん、あの削減してんの、
うんうんうん、
昔はここが多かったから、
うんうん、
どうしてかっていうと、例えば不況じゃないですか、
はい、
ね、
はい、
その任期付きの方には、まあ、任期もないもん、うんうんうん、だって2年とか3年やって、その後、まあ自衛隊はこうフォローします、再就職フォローしますとか言ってても、うん、実際にはめちゃめちゃ厳しいですから、
うん、
まずなり手もないでしょ、うん、でしかもそう一番こう、減らす、あの人件費減らすっていうのはこう財務省からの圧力で市場命題だから、そこ一番減らせんのよ。ほら高年齢層っていうのは利権持っちゃってるから、やっぱ減らしにくい。早期退職制とかね、そういうのを導入してもなかなかやめない。
はい、
うん、でずっと居残るわけですよ、
うんうんうん、
で、結局一番、まあ、弁護士が少ないよう弱い部分、うん、つまり、新卒採用だとか、うん、そういう、こう任期付きのところがより多く削減されると、うん、で任期付きのところが大幅に削減されちゃってるので、若い人が事実上足りなくなってる。
でも例えばアメリカ の、まあ、あの合衆国軍とかですね、まあ、それを否定する向きもありますけれども、ある種 の、 その、まあ、社会的にその低所得者に対するその、まあ、若者の就職先であったりとか、あと、まあ、教育 の、ね、その入隊した後に帰還した後にその、まあ、奨学金を優先的に持つとかっていうその社会的な役割っていうのは軍隊の中にあると思うんですけれども、日本の自衛隊の場合っていうのはちょっとどうなんでしょうね、 その辺は。
それは何、なんだっけ、徴兵戦みたいなやつ。
徴兵というかその要するに他の国の軍隊というのはその若者の中のいわゆる貧困層みたいなものを吸い上げるような社会的な役割をしている、まあ、それを否定する人もいますけれども、うん、という、まあ、いうイメージが僕は持ってるんですけれども、日本の自衛隊がもしそういうような機能があれば、あの多分この問題は起こってないと思うんですよね。その要するにその今おっしゃったように新規の新卒採用みたいなものを増やす方向に向かうはずだと思うので、
うん、そうね、あの僕ね、20代後半の時に前も言ったけど、こうブラブラニート状態で、よく上野の美術館見に行くので上野駅を歩いてたら自衛隊の勧誘をねしばしば受けた、やっぱ雰囲気的にこうどんくさいから、どんくさいって言っちゃまずいな、あの地方から出てきた人だと思われたのかな、本当に勧誘されてて、だからまあ今そういうのあんまりないよね、っていうかすごくこう狭きものになっちゃってるから。
そうですよね、うん、昔はそういうのあったかもしれないですよね。
そう今はもうほとんどないんじゃないかな、うん、よくわからないけど、うん、まあ、非常に狭きものになってるってね、
うん、
まあ、そういった意味でこう、まあ、高齢化っていうのが進んで、人材の 流動化っていうのかな、そういったものがあまりこう活用されてないっていうか、うん、非常に硬直的な形になっちゃってるっていうのが実情ですよね、うんうん、だからそういったものを見るとこうレアもちょっとまずいんじゃないかなと。つまりこう人気付きも増やして、なおかつこう若い人の若い自衛官の定員を全然充足してないから、まあ、その定員を下げちゃうっていう手もあるんだけど、結局平均年齢がもうずば抜けて先進国の中で高くなっちゃってるので、それを含めるためにはやはりこう早く辞めてもらうような仕組み、早く辞められる仕組みだな、 つまり、辞めても失業しちゃう恐怖があれば誰も辞めないから。
そうですね、
そうです。
しかも辞めるのはかえって優秀な人が辞める、うん、民間でも求められる優秀な人材が辞めちゃうから、うん、こう、残っちゃうのはこうどちらかというと、うんうん、まああまりこう、
まあ、ちょっと
ちょっとっていう、
そこでしか生きられない、
そこでしか生きられない人が残っちゃうっていう、う
んうん、なるほど。
そういった点ではちょっと今自衛隊少し組織としてまずいんじゃないかっていう、
うん
う
ん、
でもやっぱ密接にデフレとその裏事情絡みついてるんですね、
う
ん、
そうそう、ね、ともかく、はい、一律どんどん下げてってるから、もうやるのはもう効率化一辺倒なんだよね、
うん、
だから例えばよくこうチャンネル桜的には、はい、核武装路線とかいうのあると聞きますが、いやこのまま行っちゃうと、うん、なんかね、うん、ありえるいくつかの選択肢の中に、うん、核武装一番こう、まあ、装備的には、はい、こう最初の初期投資めちゃめちゃかかるし、うん、こうかまたあのなんていうかな、老朽化した時の処分とかね、うん、その時のコストもかかるんだけど、うん、まあね、人件費圧力がどんどん高まれば、うん、あり得る選択肢の一個になっちゃうよね。でもそんな風になったら、うん、日本はなんとなく北朝鮮っぽくなっちゃうかもね。北朝鮮が核兵器持つの分かる、
はい、
どうしてかというと GDP の大半を、軍事支出なんだけど、その中身はほとんど人件費、つまり、兵隊さんにこう上げる、つまり労働集約型の軍隊なの、
はい、
それを一気に近代化させる手法として核武装っていうのは経済学的に大いにあり得る、
安上がりなんですか。
安上がりだから、
うん、なるほど。ちなみに私は一応核武装賛成なんですけれども。
あ、そうですか。
イスラエル方式でですね、とりあえず作って、いや持っているとも持っていないとも言わないと、いや持っていないというわけではないと、いやでも持っているというわけではないというふうに言っていくべきだと思ってるんですけれども。
つまり
はい、
やってるかどうかを隠してやると。
そうです。とりあえず保有だけ
する。核不拡散条約を、北朝鮮みたいに俺はやめるってんじゃなくて、こっそりとやって、
その通りです、
やると。
そういうことです、
なるほどね、
っていう、主張
で。でもすぐネット上でスレが立っちゃうと。
あ、本当ですか。日本核武装か。
日本核武装してます。
パート45みたいな。
そうそうそうやばいやばい、
こっそりやっててほしいなと思って、玉上塾長に、はい、本当はやってますよねみたいな感じで、本当はやってるんじゃないですか、まあ、みたいな感じ
で来たら、やってないんでしょうね。
いや、日本はそんなにガッツある国じゃないでしょう。
やっててほしいですよね。
やっててほしい、
やっててほしい、
うん、ハープみたいなやつ作って、
防獣のやつね。
もう核を上回るなんか装置でも作っててほしいなとか。
じゃあ、さやさんも核武装賛成派ですか。
すごい似合うんですけど、
はっきりとは分かりません。分かりません。
神はどうですか。
神の声をちょっと聞きたいな。
喋、はい、っていいんですか。
どうぞ、はい、ちょっとだけです。あとでまた。
はい、核武装、まあ、時間があれば、時間とお金があればやっていいんじゃないですか。
時間とお金。
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 ね、核武装した勢いはその基地を守る兵士のね、射撃訓練できてなくてね、うん、アメリカ軍楽隊より射撃訓練してませんって話になるんですよね。
なるほど。条件付きで買うみたいな感じです、
ね。さすが、もうね。はい、ギリシャ悲劇みたいにね出てきますね、神様、はい、ちゃんと。ありがとうございます。
田中先生はその辺は、
田中先生自体は核武装は
ノーコメントですか。
え、
特に
ノーコメント。
核武装自体はやっぱりコスト的に、
いやだから僕はね、どちらかというと反対なんだけど、いやだってでもまあこのままいくとやっちゃう可能性が高いよね。
でもあれじゃないですか、なんていうんですかね、その防衛費とは別枠で解釈的に変えればいいんじゃないですか。原子力爆弾予算ということで防衛費とは別枠で計算すればいいですか。
はいはいはい、はい、
ダメですか。
もうでもほらこのまんまいくと、エコノミストね、イギリスのあれがこう予想してるけど、日本が今と同じ形でデフレを続けていくと、2050年には、今のバーレン、バーレン
中東の、
中東の、うん、あれと同じ、生活水準に2050年には下落する。
バーレンってのは豊かな国でし
ょ。バーレンは世界30位ぐらい。
30位、まあまあまあまあですね、うん、まあまあですね。
ドバイ行かれたっしょ。
はいはい、
うん、似たり寄ったり、似たり寄ったり、あんな感じ、うん、
まあまあぐらいですか。
うん、
まあ、今のだよ、今の韓国や台湾よりもと同じぐらい、
ああ、
うん、同じぐらい、
ちょっと厳しいですね。 ちょっと厳しい。
ちょっと厳しい。うん、でも、生活水準で当然その時には、韓国の方が2050年だよ、はい。俺が言ってんじゃなくて、はい、エコノミストが予想してんだけど、はいはい、多分日本の倍ぐらい
な。あ、その話ちょっと聞きたいんですけど。
韓国です。
韓国ね。なんか未来世界韓国みたいな感じで。
それはちょっと悔しいよ。
ちょっと
だから悔しいでしょ。
悔しいですよ。
その説はまずどういう説なのかってちょっと。
だってさ、今の名目成長率を延長してったら。はい、そうなっちゃうに決まってんじゃん、まあ、20年経って名目 GDP のつまり名目金額で計算した、経済の大きさは20年間同じなんですよ、うん、
そうですね、
ね、
うん、そうです、
それで言ったらさ、あと20年同じっていう状況もね、あながち、まあエコノミストがバカじゃなくても、なんとなく予想つくじゃん、
まあそうですね、
このままやってたら、
まあそうですね、うん、はい、
そうしたらね、さっきもマジックナンバー70があるでしょ、例えば韓国の成長率が例えば 3% だったとしても、
ね、はい、
20数年で倍だから、
22、3、25年弱ぐらい、
そう、それは倍になっただけで多分日本をもう上回ってる
の
これ。
今韓国って日本の GDP の4分の1ぐらいで
しょ。そうそうそう。だけど人口少ないでしょ。
まあまあ、うん、だからまあ、まあ、1人当たりの所得ではもうちょっとあれですよね、うん、
で、多分2030年とかそこら辺のどっかで、追いつかれて、あとはどんどん離されてい
く。あ、1人当たりの所得で。
そう、1人当たりの
所得。今は日本が4万ドルぐらいでしょ。3万、
ね、日本の方がもう全然上です。
韓国は2万弱ぐらいですもんね、うん、まだまあ、
うん、全然一人当たりで追い抜かれる心配は、まあ、ここ数年はないだろうけど、今言ったように、過去20年と同じようなことをやっていれば、もう追いつかれる数字だよね、2030年。
それは先生的には実に可能性は高いと考えられてますか。
いや、それをしたらまずいっていうのを、もうずっと十数年やってんだよね、でさっき言った防衛の話だって、核武装にこれ、僕は慎重なのは、通常のようにこう防衛費を増やしていけば、経済の規模を大きくしていけば、人件費だってね、防衛費だって余裕が出てくるから、通常の装備をね、そうですね、アメリカのからの独立依存からだ脱却するとか、ね、そういう話は、まあ、一応置いといて、俺そういうのまだね考え決めてないよ、正直。
対米自立はちょっとまだあれですか、
うん、だってただの経済学者だからさ。
いやいやいや、
いやもうそういうふうに言うとディスられるに決まってんだけど、田中はダメだとかね、いや俺ダメで結構です、はっきり言って。分からないもん、まだはっきり言って。
ですよね、分からない。
対米依存っていうのは一体何なのかと、
やっぱり精神的なもんじゃないですか、
大きく言うと 軍事力とこう経済力を2つこうカードを使って、うまく日本も立ち回らなきゃいけないんだよね、で、はってきて、さっき言ったじゃん、90年代にはそういった安全保障に経済学者も関心いってたんですよ、ところがもうあまりにも経済がダメすぎちゃって、ね、まさか90年代前半に浜田先生だって竹中平蔵だってその他大勢だってね、日本がこんなに 大停滞にはまるなんて思ってないから、ね、経済は今ちょっと不景気だけど少し立ち直るからね、問題はこの安全保障の面だって思ってたんだよみんな、ところがあまりにも経済が情けないんで安全保障よりも経済の方に関心がいっちゃってて、そっちなおざらになってんだよね、経済学者の資源が割り振られてないわけ、完全に。
なるほど、
だからもう本当に21世紀に入って経済学者が安全保障に本当は関心持たなきゃいけないんだけど持てなくなっちゃったっていうのは、もうあまりにも日本経済全体が情けなくて、みんなそれをどうしたらいいのかっていう方向に関心がいっちゃってる、であとはこう、財政緊縮だとか、構造改革だとか、いろんな経済改革、効率性を追求しようっていうのは経済学者すごく好きだから、それぞれのちっちゃい分野で一生懸命関心を重ねていくわけですよね、そっちの方にもう行っちゃって大きい、ね、問題、今言った軍事とこう経済全体の、バランスのいい、ね、関心がなんか持てなくなっちゃってるっていうのが、まあ、僕の考えなんですよね。
なるほど。例えば先生さっきおっしゃったようにそういうことを言うと批判されるっていうのは具体的にどういう批判をがあるんですか。
俺が何、
いやいやいや、なんかそういうことを言うとその、
それはこの放送を僕も後で、見ますので、はい、多分こう流れてますよね田中はやはりこれダメだなとかね、こうバーッと多分そうね、100件ぐらい、 で書いてる人間は1人か2人もう一生懸命高速連打
でもそれはだから何が原因なんでしょうかね。そういうその、まあ、一部でそういうふうに言う人はまあいるかもしれませんけれども、その要するに田中先生的な考え方というのに反目する人たちというのは何が引っかかるんでしょう。
やはりこうまあ、それは当然だと思うんですよね。やっぱ言論の場出てきて何か言うときには、はい、ある程度全てのことに、特にさっき言ったように経済と安全保障っていうのは、日本を支える2つの柱であると自分でも言ってるぐらいなんだから、はいはい、それについて、何かしら のこう核武装も含めてちゃんとした意見を言わなきゃいけないと、いうのはそれは視聴者からすれば当然の要求だと思いますよね。
だから分からないって先生がおっしゃるのがやっぱりもう答えありきで見てる人からすると分からないのかみたいなことになっちゃうのかもしれない、
ね。それやはりこうあれだよね、20年間経済停滞があまりにもこう進んでいて、まあ逃げ場がなくなってんだよね。選択肢がなくなりつつある、日本の
国民の日本国家、
日本のそう、安全保障でも今言ったように核武装みたいな、だって20年前はそういった議論はなかったんです。軍縮やろっていう話だから、
ないです、ね、
平和の配当議論だから。
例えば先生、このまま日本の経済がまあずっと、まあ、GDP が伸びないか、もしくは下がるかしてずっといくじゃないですか、そうすると核武装をするメリットみたいなものが、まあ、要するに安上がりな防衛力としてのメリットが出てきて、で実際に持った時に経済が好転するってことはないんですか。
逆ね。
いや、それはないと思いますね。どうしてかというと、核武装をする時にさっきも言ったけど初期投資が猛烈にかかるんですよ、それ
原子力施設を作らなきゃいけないですかね。
もう新しく作らなきゃいけない、
原発じゃ無理ですからね、
そのための初期投資が何兆円もかかるから、その財政負担大変ですよね、それをまずクリアしなきゃいけないと、いうのがありますね。だからそれは、経済が好転するよりも最初はやはり、いつそれをやるかですけど、例えば2010年とか20年とか、高齢化のピークをだんだん迎えつつあるところでやると、財政負担は非常にシビアになものになるんでしょうね。今だったらできるかもしれないけど、でも今は逆にやろうっていう国民的な運動はないですよね。多分アンケート取っても、
まあ、この会話にはあるかもしれないですけど、
そうですね、多分、一般的にはそんなにないと、思います。分かんない、ちょっとアンケート見てないけど、ありますか。
あともう一個質問なんですけど、そのアメリカが要するにフリーライドしてほしくない状態で今自分たちの国の財政がこう落ち込んでて、で日本には自分たちの防衛をまあ進めるって言ったら容認するような雰囲気を醸し出してはいるけど、でもその日本の経済自体は何でしょう、 GDP 自体は増やしてほしくないんですか、アメリカ。
いや、増やしてほしいでしょう。
欲しいんですか。
少なくとも今のこう財務省が主導しているようなね、防衛費の伸びを、もうほとんど本当に一律毎年 4% 減とかね、そういうような方針は絶対認められないでしょ。だからさっき言ったサコみたいに防衛費とは別枠でいくつも作るわけよ。これからもやると思うよ多分。
でも TPP であったりとか、そのまあ円高にこう何かこう誘導するようなこう動きがあるっていうのは、それはアメリカの意思なんですか。
円高に誘導するっていうのは、本当にやっていたのは日本の経済がかなり順調だった、80年代後半から、90年代前半にかけてはそういったものが観測されます。やはり日米通商摩擦というものがアメリカの中で政治的な問題化になってきたので、日本のこう当時の大蔵省や日本銀行に、そういう対ドルレートみたいなものをさ絶対こう重視しろと、政治的な圧力をかけたので、まあ、実証研究ここに書いて、よかったよかった、これは2003年に、足立誠司さんと一緒に書いた平成大停滞と昭和恐慌、で今はちょっと品切れで申し訳ないですけど
NHK ブックスですね、
これに書いてあるんですが、今おっしゃったように円高にアメリカが意図的にその日米通商摩擦みたいなものを背景にしてね、円高にすれば、まあ要するにこう日本からの輸出圧力が減るんじゃないかと、つまりアメリカの、貿易赤字減らしに役立つんじゃないかっていうふうに、考えた人たちがいたわけですよ。 で、それを一生懸命やっていて円高が実際に観測されますよっていうのが円高シンドロームっていうふうに言われたのね。
円高シンドローム、
そう、普通、日本銀行もそうだけど各国の中央銀行は自分の、金融政策の中に、特定の国との為替レートを重要視するなんていう目的を入れるのはね、アリウムはアリウムですから、おかしくなっちゃうから。だって普通の中央銀行は物価の安定、これは自分の国の通貨の安定ですよね。それとあと金融システムの安定とか、あと雇用の安定がしか大体入ってなくて、特定の例えばアメリカとのドルレートを自国通貨高に持ってきなさいなんてね、法律どこにもないから、そんなこと取ってる国は。でもそれをアメリカが要求されて日本はそれを飲んだっていうふうなことが実証的にも複数の研究者から言われている。
なるほど、
でそれの名残みたいなもの、昔アメリカさんのこう、お仕置きを受けて日銀がいまだにそれをあの維持してるっていう見方をこの本では取ってます。
なるほど、ね、
つまり、対米従属がいまだに、円高シンドロームをもたらしてると。
なるほど、
なるほど。
まあ、じゃあ先生ちょっと質問なんですけど、今まあアメリカの、まあ、話が出たんですけれども、ちょっともうちょっときな臭くなった、あの最近の経済の話題で非常に興味深いのがですね、日韓スワップ協定、これについて先生のご意見というのを聞きたいんですけれども、まずそのまあ僕もちょっと経済全然わからないんですけれども、はいはい、まあそのあの竹島のですね、まあ不法上陸とか、まあ8月の15日ですねにありまして、それからもうにわかにですね、これはもう当然まあネットの関係はそうですけれども、政府内でもそのスワップ協定のその延長でしたっけ、再契約でしたっけ、延長ですか、をまあ見直すべきじゃないかみたいな話が出てて、これがまあいろんなネットのニュースとか論評とか読んでると、これはもう断固そうするべしっていう強硬論と、いやいや日本もそれは儲かってんだから継続するべきだっていうのが2つぐらい、まあ3つぐらいあるかもしれないですけど、それもあってですね、私ちょっとよくわからないんですけれども、これはどうでしょう。
うん、だから例えば、今ね、はい、世界のこう国際通貨制度っていうものをちょっとこう、はい、考えなきゃいけないんですよね、なぜこう日韓スワップ協定とか、あとまあ、為替スワップっていうのもあるんだけど、そういった枠組みを各国がこう今こう取り交わしてるんですよね。
世界各国でやってる、
これスワップとか言うと、多分分かりづらいと思うので、もう超簡単に言うと、ある国がこうお金が足りなくなっちゃうと別な国が貸してあげるっていう、そういう話ですよ。
そしてそれは日韓だけではなくて
世界中でネットワーク作ったり、
世界の潮流としてやってるんですよ、他の国も、
これはあの実は、面白いんだけど、今のこう、世界通貨制度の主流は変動為替相場制ですよね。
そうですね、
まあ、刻一刻とこう為替レートは、変わっていってると
当然、
ね、はい、で そういった、変動為替相場制っていうのは実はあんまり、よその国の通貨を持ってなくてもいいんですよ、自分の国、はあはあ、ドルを持ってなくてもいいし、ユーロも持ってなくてもいいし、元も持ってなくていいと、あのどうしてかというと、ある一定の、レートを維持するために、自分の国の通貨を売買したり、はい、また同じことだけど他国の通貨を売買する、他国の通貨を、まあ、例えばこう売却するには、あの持ってなきゃいけないでしょ、
そうですね、その国の通貨を当然当
然、だからある一定の程度のレートを保つためにこう、例えばドルだ、ドルを売る必要があるときにはその国の中央銀行はドルを持ってなきゃいけない、はい、これは固定為替レート制の特徴、あるし、変動為替はそんなものない、そんな持たなくても原則いいんですよ、ところが今みんな世界中の国は、他の国の通貨をいっぱい持ってる、はい、特にドルを保有してる、それはどうしてかというと、1997年にアジア、経済危機というのが発生して、
ありましたね、
はい、その時には例えば韓国もそうだったんだけど、まあ、事実上の固定為替レート制を取っていたわけ、
はい、
で、どんどんどんどんそのレートを、ウォン安の方向にこう、投機がこう投機売りが浴びせてくるわけですよね、
はいはい、
でどんどんこうウォンの価値が下がっていくのを防衛しなきゃいけないと、
韓国当局が、
はいはいはい、そのためにどうするかっていうと、ウォンを買って外貨をあのドルを放出しなきゃいけない、
はいはい、
でもそのうちになくなっちゃった、防衛できない、ガーン下がる、韓国経済ドカーン、で同じことはインドネシアにドカーン、シンガポールとか、そういうのがアジア、通貨危機、でそれの恐怖があるから まあ、対外準備を、潤沢に持っておこう、日本もそうしてる、で実際に例えばユーロ危機、ギリシャで発生した、地球半周、もうほとんど一周近いところで起こった危機が、なぜか、為替レートに悪影響を及ぼして、例えば円高がガーンと進むとか、為替レートがすごく不安定に動くとか、その時にやっぱり対外準備ある程度持っておかないと、自分の考える望ましい変動為替相場制といっても、ある程度自分の国で望ましいレートがあるから、その枠内を維持したいわけです、どの国も、まあ、一時介入の形でもね、でそれを保つために、持ってたいと、ある程度の額、でそれはどのくらいの量を持っていればいいのかが実際のところどの国もわからない、だからできるだけ持つと、それで足りない分はどうするかと、よそから借りる、その時の仕組みがスワップ業で、だから韓国も、ね、さっき言ったアジア経済危機で、対外準備が枯渇しちゃったと、その時にどうするかっていうと、やはり、他の国から借りると、
それがまあ日本、
そう、日本であるしアメリカ、日本よりアメリカのウェイトの方が高い、
それはあれですか、やっぱり高官言われてるように、その韓国側に一方的に益があるような話なんですかね。
例えば、こういうふうなことを言うと批判を、ね、受ける可能性もあるかもしれないけど、全ての国際通貨の取引も国際貿易も、相互関係にあるから、一方だけ がストレートで損して一方だけが大勝ちっていうのはめったに起こらない。だから、韓国経済がドカーンと悪影響を受ければ、だってアジア経済危機の時日本だって金融危機発生してますから。
確かに宅便とか潰れて
るんでしょ。そうでしょ。あれの直接的原因はアジア経済危機じゃなくても別にね、アジア経済危機自身がやはりこう日本の金融政策に影響を及ぼしてますよ、それは、要するに例えばウォンと円の関係見れば円高になっちゃうじゃん、もし今ね、韓国で経済危機が発生して自国通貨安がドーンと進んじゃうと、円の価値上がるでしょ
当然、
円高はどうなります、困るよね、
輸出には不利です ね、
だから、そういうのを防ぐためにスワップ協定っていうのは日本にとってもメリットあるんじゃないですかっていうのがまともな人なんだけど、ただほらスワップ協定の本体っていうのはチェンマイ、ルールだっけ、そういったところで、みんなでやりましょうっていうね、アジア各国間でネットワーク作ってやりましょうっていうのがあって、その本体とは今回別のやつが10月に、もう、これが流れる頃にはそういったまた話題になってるかもしれないけど、その追加分なんですよ、追加分、あくまで
追加分、
本体とそれじゃ まあさっき言ったようにどのぐらい持ってればいいのか、どのぐらいこのガードを高めればいいのか、どの国も分かんないわけ今、だからなるべく何重にも持ってたいから本体に加えてさらに増額したわけ、ガーンって、その増額部分の更新が10月に来る、それをやめようかと、でももしね、どうせ日韓がそんなにね、さっき言ったように誰も確信持ってないわけですよ、その、増額でひょっとしたら足りないかもしれないし、または全然、自国が韓国を持って対外準備でこれがユーロでね何か起こったりしても全然楽勝でやったり FRB も行ったりするからそっちから借りりゃいいかっていう、それだけの話かもしれないですから、ね、だからその増額部分が例えば日韓の間で政治的にこう、摩擦が生じてるんだらば別に交渉がね、そのまま途絶、その延長部分に関してしてもそれは影響は限定的だと思いますよ、だけど、ネットなんかを見るとそれでもう韓国は日本の支持を失ったから韓国経済崩壊っつってね喜ぶ人がいるけど、韓国経済がおかしくなると日本にも当然反動が来て、日本経済はそんな韓国とか中国とか、アメリカとかの経済が悪くなったらヘロヘロ笑って高みの見物みたいな状態じゃないのは分かんない、
まあ、でもそれはやっぱりそういう見方は多いですよね、ざまみろみたいな感じで思ってる人はまあ多いかもしれませんよね。
肉を切らして骨を切るじゃなくて、お互い、メタボの脂肪をちょっと切り合ってやるんだけど、日本はちょっと まずいかなっていう、うん、今経済が非常に弱いから、うん、特に大震災以降ね、弱い。特に例えばね、最近こう福島県の経済統計を見たんですけど、はいはい、もう変な形になっちゃったよね。福島って製造業がすごく中心なんですよ、はい、ところが製造業の、伸びを示すね、鉱工業生産指数っていうのがあるんですよ、はいはい、どれぐらい生産活動が活発かっていうの、はいはい、それがもう今年に入ってどんどん減少してるんだ、うん、一方で盛り上がってるのは公共事業、うん、つまり、まあ、外部から来たりした土建屋さんにお金がドーンっていっちゃってるんだけど、実は福島の元から中心の産業である製造業だとか小売だとかサービス業はもう今年に入ってどんどん
ちょっと人口流出の影響もある可能性もありますよね、うん、
で製造業は当然の多くは輸出とかね、また輸入競争企業で円高圧力に弱いから、そういったところが、まあ、ショックを受けるのはちょっと、問題なと。ただ今言ったように、うん、まあ、どのくらいそういう、こう増額部分の、再交渉をこう、やめても影響があるかどうかっていうのはよくわからないですよ、
さっき言った
よくわからない、うん、な別に何の影響もないかもしれないし、うん、もう市場はもう売り込み済みでね、うんうん、もう日韓でこんなに揉めてるんだからそんなのやらないだろうと。
例えばその増額部分のまあ10月に来るようなそのまあ更新の時期っていうんですか、うん、それがまあ日本側からもこれで終わりだって言った時に、まあネットでよく見るように、
終わりだっていちいち言わないと思うよ。
終わりだとは言わない。
だって契約の期限が切れてそれで終わりだから、終わり、
ああ、うん、通告しない
だけ、あとは顔も見るの嫌だ、終わりってね、うん、
それで要するにネットの中では韓国が
一方顔も見るの嫌だ、
よくありますね。
あります
か。いやいや、いやいや、それはないと思いますけど、まあ、韓国が一方的にこの損をしてラッキーみたいな論調
はない。それはないと思うね。
ない、
う
ん、ないですか。
だってさっき言ったように貿易も、各国の通貨制度も密接にリンクしてるから、しかもゼロサムゲームじゃないですかね。あるものが損すればそれと同じだけこっちが得するっていう構造にはなってないので、これはやっぱね100万回ぐらい画面の向こうの皆さんは理解してほしいと思います、ね、貿易もそういう通貨も基本的にはこうお互いが相互依存で、まあ、ウィンウィンになればいいんだけど、ね、そういう構造ですよ。
日本のその外貨準備金ってどのくらいあるんですか。
あれはね相当ありますよ。
世界1位2位でしょ。1位でしょ。
1位
でしょ、
うん、ちょっと、正確な数字をちょっと忘れちゃいましたけど、うん、なんでこれだけ持ってるのかっていうぐらいあります。
じゃあ、うん、IMF に5兆円出しても全然問題ないし、うん、韓国にスワップで出しても問題ない、う
ん、全然問題ない、
全然問題ない、
うん、でもそれ貸すんだからね、うんうん、上げるんじゃなくて貸すから高い金利で戻ってくるだけで、別に、本当にもし韓国が気に食わなかったら、うん、韓国が困ってる時に高い金利で貸して、アコギな真似すればいいだけです。
は、
むしろそっちの方を進めますね。
高い金利で、
うん、そう高い金利で、うんうん、お前は今は苦しんでるね、うん、だから
統一で返してく
れ、その方も俺頭いいと思うんだけど認めてくれませんか皆さん。
ちなみにその高い金利ってのは具体的にどのぐらいなんですかね。
本当はもうゼロに等しいよね、うん、
本当はゼロ、
うん、だって、その日の取引で必要になるお金だけだから、基本的に。
なるほど、
うん、だから0%近いけど、まあ、何らかのプレミアムつけていくって、やると思うよね、
うんうん、
だから、うん、まあ、その危機の深さにもよるでしょう。
なるほど、なるほど、うん、
これから何回も借りるような危険性があればそのリスクプレミアムが大きいから、それなりに応じて高い金利になってくると思うんですよね、
その金利で竹島をなんもっと日本に有利にするとかっていうことは可能ですか。ダメ。
まあ、あっちはもう損得じゃないような気しますからね、竹島は、
竹島は
国が滅んでも
実効支配されてるっていうのはやっぱねすごい大きいなって思ったね、だからやっぱ本当にこう国際司法裁判所だっけ、
そうですね、
あれに持っていくようにしないと、
うん、まあ、向こうは持ってきませんからね、
うん、
うん、なるほどね。
だからそれしかないんでしょ、
まあ、
あるんですか他に。
いや
例えばこっちが核兵器持ったって、はい、韓国は全然、
まあ、
何とも思わないから、 同盟国だと思ってるし、そこら辺は本当の部分は。
まあそれはまあ分かりませんけれども、まあその竹島はね、まあ、実効支配されてる以上は難しいところが
手も足も出ないよね、
ありますけどね。
中国だって尖閣にさ手も足も出そうとしてもなかなか出せないのはやっぱね、
まあ、出そう
とは一応実効支配ちょっと怪しくなってるけど、どうなんですか、本当に実効支配してんすかね、
はい、一応知っていることは知ってますね。
水島さんは泳いで行ったんですよね。
そうです、
そうらしいですね。
映像見て驚きましたね本当に
一番最初に飛び込んだらしいです ですね。
あ、そうなんですか、はい、一番最初に、はい、じゃあのロープ張ったのは水島さんなんですか。
そう、そうだ、ロープを自分の体に巻きつけていったらしい。ロープっていうかあの縄、
結構お年ですよね
まあそうですね、
で、はい、で結構
ふくよか、
お腹が出てたりして、
ふくよかでいらっしゃる、はい、
準備運動なしで飛び込んだんですよね、
はい、それはそうらしいですね、はい、
すごいですね、
いや尊敬しますね、
縄を巻かない方が安全なんじゃないかって言われるくらい縄も重い、あの船をこう、ね、なんでしょう、船着き場にこうつける、停留するための縄だったらしいです。
はい、先生はどうですか、尖閣には行かないですか、尖閣には。
いや僕はあのね、エセ知識人だから、いやいやいや、そういうことはね、なるべく体力使わないで。
すごい自虐的。
自虐なんですよ。自虐士官ですか、自分自虐士官の士はあの私の方ですから、ね、自虐に私を見てるっていうね、あの方で。
そうですね。
まあしかしこうやっぱ観覧車がいないと静かですね。
あ、静か。
今日でも特別な観覧車が、強力な、
強力観覧車ね、はい、
もうちょっと引っ張りましょうか、もうちょっと、まあ、そろそろ
いやいや大丈夫ですよ、
残り
少なくなって、今日はでもネタなしできたから、ね、本当に、
あの、
いやでもすごい、
そういう話、あの先生のツイッターとか見てると結構こう先生に対してね、こう感情でつかかってくる人が多いなって気するんですけど、
古市くんとかね古市くん何を考えてるのかね、
いや若者は幸せみたいですよ。彼曰く、
僕は失望する古市くんっていう本が書くそうですよね。あ、
それはそれでなんかあの炎上マーケティングみたいな感じで嫌ですけどね。いや向こうにとってはなんか取り上げてもらってるだけなんかちょっと尺じゃないですか。は私からしてると、いや、
あ、そうなんだ、
黙殺した方がいいんじゃない。黙殺した方がいい
んですか。黙殺した、もうね最近3回目絡んできて、それは黙殺したの。
あ、本当ですか。
うん僕もあんまり若い人にいい思いさせちゃいけないなって、うん、俺もいい思いしたいなって、
あの、ね、
無視しようなって思ったんだけど、まあ、それがちょっとあれですかね、最近のちょっとこう気にかかった、うん、古谷さんとかさやさん見ると若い人は、はい、あ、大丈夫だなと思う反面、違う人たちもいっぱいいるんだなって ね、
いや僕は
こんなにこう動画でディスったらまずいな、いやいや、また来んだ。
僕はあの僕はあの絶対古市さん
これカットしてもらいた
い。いやいや、
もうできない、できないです。先生、
僕はあのあれですよ、古市さんのことを見ててもう絶対ノマドっていう言葉は絶対使わないようにしようと思って。
あ、そうなんだ。
はい、なんか気持ち悪いから。
あれはだって古市くんが、
いや彼が言ってるわけじゃないですけど、
だよね、
うん、そうですよ、そうですけど、なんかその好きなんですよ。
あ、やっぱ ノマドって言ったら古市っていう感じで、
うん、いやいや、そういうわけではないですけれども、なんか そういうなんかことが好きないようなことを言ってますからね。
なるほど、うん、別にノマドってあれよく分かんないよね。
いや、自宅の外で仕事することじゃないですか。
俺もそうよ、よく知ってる自宅の外
で。いや、だからそれをなんでわざわざ3文字で言わんといかんですかね。
じゃあ何ですかね。あの
自宅外労
働者、自宅外労働者、自宅外労働者って何ですか。
なんかそれを
ほとんどじゃん。
いや、なんか それをなんか誇らしげに言うのもなんか気持ち悪いですよね。
そうね、だからまあそういう最後の人たち、ね、
じゃないですか、いない人のことは、まあ、はい、いる人が
今日ね、あの実はあの先週に引き続き古山満先生が実はずっと今日そこで聞いてらっしゃったんですけど、さっき声をちょっとだけ、
はい、僕は無理やりお願いしたんですよね。
いやいや、
今日はネタがないから正直に言って。どうですか、私の
どうですか、
なんちゃって防衛経済論。
いや、核兵器よりもウルトラホークですね
やっぱり
先週そんな話ばっかりしててですね。
あのね、最近ウルトラマンの息子が主人公の漫画が出たんですよ、
はい、でありますよね、
うん、ああいう風なね、なんだったらあれ、こうモビルスーツみたいに着てますからね、ウルトラマンの息子、うん、
はい、
ウルトラマンも作っちゃう。
セブンの息子じゃなくてですか。ウルトラマンの息子、あ、あの月刊誌のあれだ、 そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
ウルトラマンとあのハヤタ合体したでしょ。その時になんかちょっと異種勾配しちゃってあのエッチしちゃったみたいな、合体してる時にでウルトラ因子が残っちゃってハヤタに。
そういう話じゃなかった
よね。それで自分で子供ができちゃったらそれにもさらに強くウルトラ因子が残っちゃう。もう全然でも死なない体
な
ん
で、優性遺伝みたいな感じ。
そうそうそう、
遺伝とか出てくるんですよね。
そうそうそう、ただスペシウム光線とか自力で出せないので、うん、そういうあのスーツ着て出すって、
へえ、全頭星人が味方になってるって。
そうなんですか、
う
ん、
だからああいうのを見るとありかなって、う
ん、ありかな。
だって自衛隊のガンダム計画とか言ってね、はい、パワードスーツみたいなの作ってんじゃん、
うん、そうなんですか。
そうだよね、
本当です。まあ計画はありますよね。
計画はあるって、うん、それあれカフェスタでギャグで言ったことじゃないんですか。
二足歩行じゃなくて本当にただのスーツで、
あー、うん、制服でですか、
うん、まあ、自民党の平さんって言ったガンダム好きの議員だけど、あのこの間
平正樹さん、
そうそうそう、1年ぐらい前かな、ガンダム進歩で話したら、はいはい、マジにやりたいっつって、あの絶対取り入れますって言ってたもん。
じゃあいや まずでも宇宙戦艦マゼランとかサラミスとか作らないといけないですね。でも
俺雪風も好きなんだけど。
ああそうですか、うん、雪風ってえ雪風あのちっちゃいやつですか。
ちっちゃいやつ、あれが何かこう、うん、なんかねこう
ちっちゃいじゃないですか。
最後まで生き残りましたっていうの、あの俺好きかな。
雪風でもガンダムじゃないですよね。
あれヤマトです。
ヤマトですね、
今言うのだいたいガンダム、あ、マゼラン級とか。
あ、そうだそうだ、まずアンドロメダとかあっちの方が、う
んうん、話が錯綜して
ますね。ごめんなさい、あの、うん、マゼランはヤマトです、ごめんなさい、はい、あのサラミスはガンダムですね。ムサイもガンダムですね。
ザクは
ザクガンダムです。
ガンダムですか。
そもそも戦艦じゃないです
ね。アニメの話しちゃったよ。
やっちゃいましたね。私ウルトラハウクとか行っちゃうぐらいいけないですね。まあでも1号の前3号欲しいですよね。
1号
前3号、そうそうそう、うん、1号ってあの日本が開発した史上最強の戦闘機じゃないですか、うんうん、これあの核武搭載が可能なんですよ。だからホーク1号持っとけばあとで核搭載可能なんですよね、うんうん。でも3号って偵察機が主なんで、でも戦闘偵察機なんですよ、うん、だから北朝鮮と戦うにはまず3号ですね。中国と戦うには1号です、ね、用途によって決めなきゃいけない
。あとね、あの核兵器の作り方も山形博夫 の、うん、あのブログにね、はい、あのありますんで、ね、家で手軽にできる核兵器の作り方とか言ってね、被爆要注意って書いてあるんですけど、
は
い、
それ中身言うのは昭和歌謡大全書みたいな話じゃないですか。違います、うん、あのなんか本当の核兵器ですか。
はい、
ウランを用意しましょう。
なかなかこうね、
濃縮ウラン
材料とか、
そうそうそう、ね、材料ない時は手持ちの粘土でこねる。
手持ち
で、ね、小学校の図工の宿題で作ったマリネラ王国ってありますね。
何なんですか。
いや、パタリロで。
パタリロ
いつの間にか核武装してました。
あ、パタリロに似てますよね。
せめてバンクランとかマラヒしてください。偵察長官が一番好きなんですけどね。バタリロ似てるって初めて言われました
ね。ごめんなさい、
めちゃくちゃ。ほとんど分かんないと思う。
いや、でもそれはあれでしょ、格好でしょ。
性格じゃなくて顔。
いやいや、その服装じゃないですか。
服装似てるけど。
服装はなんかそんな感じ。
なかなかね、
もう私が出てきたので日本撮りってバレちゃいました。二人とも着替えたのに。
だってブログにいつも書いてあるよ。あの収録日とね、放映日。あれよく見ると日本撮り
って。まあ言っちゃってますけどね、
収録日。大公然の秘密ですから、
ね。いやいやいや、
はい。
もうね、
秘密にする気すらあるのもあるんですね。先週ひどいんですよ、あのウルトラマンの話の合間にこの本の宣伝っていうですね。
こちらですね、
田中先生ありがとうございます。
いやいやいや、あの宮脇先生がとてもね、
ありがとうございます、
褒めてらっしゃって、いや僕もあのブログではあのかなり、
そう、もう本当田中先生だけですね、書評してくれたの。
そうだ、
またあのブログはよく田中先生が発見したんですけど、紙媒体で見てなくてですね、まだ。
あ、そう、
はい、田中先生様々ですんで。
本当、
はい、
いやいやいやいや、なんでおかしいね。
いや、
でこれを見るといかにクリントンアホだったかとかね、
はい、
壊
し屋クリントン、
そうそう、ワシントンもリンカーンもだから、リンカーンなんか最近あの吸血鬼が相手に斧振ってますけどね。
そうそうそう、あの
知らないです。あ、知らないですか。
何なんですか。
天地明察見に行ったんでしょ。
見ました。
あのその横剣やってなかった、リンカーンの本当の正体は、
はい、
あのドラキュラ ハンターであったっつって。
え、マジですか。
斧でこうやってビーンっつって、
あ、そんなやるんですか、うん、あ、みたいです。
あのリンカーンがこう空中待ってね、斧振りながら、
すごいですね。
あの竹コプターみたいな、知らない、
知らないです。
ほら、やっぱそれだけのことあるなと。
そう、安いですね、この本。
そうなんです、
760円。
新書だからじゃないですか。
もうそうなんですけど、もうページ数少ないですし、200ページですし、うち後ろ20ページは年表なんで、実質170ページぐらいですね。
いや、進みじゃないですか、これ。
ありがとうございます、扶桑社さんのおかげです。
ちゃんと通説があって、はい、通説はこんなだよっていうのがあって、それに反論する形で書いていらっしゃる。
そうそうそう、
すごい分かりやすい、
まあね、2週にわたってこれだけ宣伝したら多分超ベストセラーにいきなりね、はい、なってて、こう、こう確かにニコニコ動画でこれアップするんですよね。あの下に本が紹介されてるじゃないですか、
はいはい、
ね、
関連書。
どうせ僕なんかはね AKB48 の経済学とかやってね、クリック数1とかだって
そうなんですよ。
そんなことない。
桜味の視聴者 AKB48 の経済学なんつったらもう噴書っていうかもう
噴
書ですよ。噴書工事の世界ですから、
あの名著、ね、
でこっちはもうクリック数1万とか
いやいや、そんなには言ってくれないと思いますよ。
AKB まあ、うん、まあ AKB、まあ、うん、
先生でも自伝、ね、自伝、うん、
あ、自伝はね、そう、今ね
先生緊張緊張、
そうそうそう、うん、あ、おーね、あ、残りあと5分だって、はい、よし、あのね
告知は告知は自伝だと告知を、
はい、あ、自伝はね、年内頑張ってね出るね。
それ どのぐらいの時期からの生い立ちからですか。
うん、そう、生まれたちょっと前ぐらいから、あの親の話、ね、
最初に桜地出た時にそういう話してません
か。そうそうそうそう、ねね、
あれがいよいよ動き出したみたいな。
あ、動き出した
動き出した後ろ向きだからね。
え、
あとそう、リフレ派っていうのがあるんだよ、
うんうんうん、
その常念さんなんかもそうだろうけど、そういうデフレ脱却を物好きに十数年前からやってる集団のその清水誌みたいなものも入ってるね、
うん、
そっちの方が一般の読者にとっては面白いかもしれない、まあね、うん、だからそれをやってたんで今年は何もしてないね本当に。
あ、今書いてるという感じ。
そうそうそう、今構成を待ってる。
あ、じゃあもう
構成ずりを待ってる段階で、うん、それが出れば、いよいよ俺の人生も終わりに近づく
遺言みたいな感じですか。
でも西部先生みたいにね、
あ、
ね、どんどんそういう
討論討論の一番奥の席で、
そう、
一人で3分の1ぐらい喋っちゃって、
うん、そこまで言ったんじゃないですか。
あ、そうですか、西部さんの時はもう西部先生の管理住んでて事前に言われてるんで、
ね、どんどんね、あの群馬としての人生、
なんか楽屋ネタ
見せて妻と僕とかね、
あ、西部さんと飲み会ですごい優しかったです、
うん、
そういう人生十部作みたいな感じで、
はい、分かりました、
出してた
んですね、はい、あとは振り任せということで、あ、僕も11月に本出しますので、また
よろ
し
くお願いします。
お、
3冊目、
はい、そうです。
じゃあ私も日米の後日中っていう噂が出てます。
さやさんも本出せばいいのに。
ブラジル、
いや、ブラジル、桜地のテーマソング CD にしてシングルで、あの桜のイベントで売り歩きましょうよって話してるんですけど、
ところがあれなんですよね、あの1小節しかないんですもんね。
そうなんですよ
あれはさやさんが歌ってるんだ。
着目のよ、そう、知らなかったんですか。
今知ったんですか。今
先生、
俺とさやさんは冷たいね、やっぱアニメ見るやつは人間じゃない
みたいな。
いやいや
いや、アニメ特撮はいいらしいです よ。特撮だと結構割と
アニメと特撮が宿敵だということは理解してくれた。
宿敵
だね。アイドルもダメだ。もうね、この間メールでね、こう若い女性と俺みたいな年取ったやつが結託するのは悪であるみたいな、ね。メールをもらったんですよ。いやいや、それだけの
誰
の記憶ないっすよ、俺宛てに。
誰ですか。
そうよ、そう
か。マジで
さやさん何か、ほんとはね、さやさんも何か、あの、書かれたらどうですかっていうね、ほら、あの前イベントしちゃったでしょ。その時に俺につかねてメール出したら、その答えが、若い女性と、はい、ね、そういう年配の男性の結託が悪だという持論がありますって。すっげえ俺牽制されてるからドンビーちゃって俺。
何なんですか、
画面もうね、IT 内のメール見ながらね、椅子がでこういうんで貢献遠ざかりましたね。
すごいですね、なんかナチスみたいですね。
だから、もうさやさんの話って私に言いたいですけどね、さやさんはもう鉄壁ですから。
違います
。バニーの調子をかける10倍。
バニーの調子すごい弱いですよ。ヒョイとあのモンゴルのバーションを飛び越えてますよ。ホイと、いや、ノレン分けるよ、 AT フィールドかき分けるみたいな。
本当は大好きなんですよ。
ツンデレなんですよ。ツンデレなんです
よ。おじさん、水島社長とか好きなんですけど、はい、あの
俺は嫌だ。
いやいや違う。
俺は嫌だ。
今極めて政治的発言をしようとして自爆しましたよ。
本当大好きなんですけど。
安全保障より深いわ。
でも慣れ合いは良くないなって
先生意外に告知しないです。
はい、
すみません。
はい。
慣れ合いがね。
こちらです。有効か断絶か、なんかこのタイトルがなんかおじさんと若い子みたいな、有効か断絶か今日韓関係を考える、はい、10月9日火曜日、はい、夜7時半からです。阿佐ヶ谷ロフト A、
18時30分会場ですね。
はい、はい、
登壇者は、安田浩一さん、あと田中秀富先生、今日ゲストでございますね。
もうネット上に切られてるね、あのワンツーが揃いますからね。
いえいえ、そして栗山満先生、先週と今週ですね。そして私でございます、はい、参加費は、前売りが1500円、当日が1800円でございます。以下はご覧の通り、 お申し込みは阿佐ヶ谷ロフトさんの A の申し込みフォームから持ってきますし、お電話は 03-6929-3445 ですね。
5929か5929-3445
まで、ということでもどちらでもできますということで、振りってご参加くださいということです。
はい、
はい、ということですね。来週はまだ決まってませんよね。はい、未定ということですね。
はい、
はい、どうでしたか。
もうね、やはりこう安全保障も深いけど、さやさんの安全保障がすごく複雑な戦略に基づいているというのがよく分かってきたね。
かなりね、なんかなかなか融合的な感じですよね。なんか
深い人だよね。
すごい。どういう意味ですか。そう、
なんか全方位外交みたいな、なんか分かんないですけど。
それはフレアちゃんでしょ。
僕ですか。
それはフレア。もう本当に悪いんですよ。
何が悪いんですか、僕が。
ですよね、田中先生 よく知ってますよね。
あ、そうですか。
フレア君の全方位八方美人外交。いやいやいや、
そんなことありません。
そんなこと、
はいはい、高級の部屋です。
はい。
栗山先生どうでしたか。
いや、そうですね。これ見るとなんか名うての曲評論家の中に一人新刊派リベラル私みたいなですね。違いましたっけ。
あ、新刊派は。
私はパクチョンヒ大好きですから。
うん、まあまあそういう意味では、
うん、新刊派ですよ。
俺はチェジューが好きだよ。
おー、
はい、そういった意味では韓流リベラル。
あ、高見などどっちが好きですか。
高見です。
そんな動揺しないでください。
目が泳いでます。
はいはい、
別のバチャンネル、高見なそんな丘だって勝手なこと言ってましたよ。何の根拠があるんだ。多分そうだみたいな。
高見なはイエス・キリストを超えたっつって。
よくわ
かんない。すごい滑りました。
はい、最後の最後に、
はい、最後の最後
に
感じでお後がよろしいでしょうか。
はい、
よくないですか。
はい、
じゃあお二人の先生またいらしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、
はい、どうも。桜地